昨日ニュースを見ていたときに、まあ本当にひどいニュースばかり、ついうちの相方にろくなニュースないなって言ってしまいました。もう腹が立ったり暗くなったり、つまり、福岡で一家四人が惨殺されて海に沈められたり、大阪では小学4年生の女の子が1ヶ月も行方がわからないとかですね。そして、まあ、いろんな不正とかもう報じられること、みんなこう心が暗くなるような話ばっかりで、本当に嫌になるっていう感じですね。まさにどうしたらいいのかっていう思いになるわけですが、今日のテキストは使徒言行録の2章の37節以下で、ペトロたちがイエス・キリストの復活を明かして、そして自分たちが全く生まれ変わったことを堂々と人々の前で述べたんですね。ですからこれを聞いた人たちが大変感動したようです。大いに心打たれ、そして兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかというふうに尋ねたというわけですね。それに対するペトロの答えが、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますという話をするわけです。ここで悔い改めなさいっていう言葉がありますが、これは日本語のニュアンスでは罪を悔いて、そして自分の行いを改めるっていう、何かとても道徳的なニュアンスとして受け止めがちなんですが、本来の意味はギリシャ語のメタノイアっていう言葉から来て、メタ変える、ノイア知識視点ですから、見る視点を変えなさいという、これが悔い改めるっていうことなんです。悪かったなとか少し反省していますっていうことじゃなくて、視点をまるっきりぐるっと変えるっていうことが悔い改めっていうことです。だから自分中心にいろいろ見ていた視点、先ほど言ったようにろくなニュースがないなっていうのはこちらの受け止め方です。で、世の中真っ暗だなというふうに受け止めるのもこちらの視点です。しかしペトロが悔い改めなさいというふうに言った、それは人間中心の視点から、私たちを作ってくださった天地創造の父なる神の視点に変えてごらんということなんです。ということは、私たちはすべてが父なる神によって、しかも深い目的を持って生まれさせられた。そして父なる神の深い愛情を持って今日まで神の子として生かされている。神はすべての人を子としてお作りになった。今日の旧約書の中にもその言葉がありましたですね。私は彼の父となり、彼は私の子となる。つまり悔い改めるっていうことは、神がすでに私たちを神の子として作ってくださっているのに、自分たちの常識や知識にとらわれていて、ろくでないなとか、私はとてもダメだとか、ましてやあの人なんかとてもダメねとかっていうふうに判定してしまいがちだった。だけどその前提が間違える。私たちを作りくださった神は最初から私たちを子として扱っていてくださる。だから悔い改めるっていうことは、そうだ、私たちはあの神の子なんだ、私たちの長男があのイエス・キリストなんだ、イエス・キリストの 兄弟として私たちはずっと愛されていたのに、なんて見当違いなことをしてたんだろう。だからペテロが言うように、キリスト、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいっていうことは、信仰の資格ができたから受けなさいっていう意味じゃなくて、あなたが神の子だ、神の子として作られたっていうことに気づいたら、それだけでありがとうございます、わかりましたっていうお返事がバプテスマです。ですから、何か特別な準備をして特別な資格を持ってでなければ洗礼を受けられないっていう考え方は、これはプロテスタント教会のある種の立法主義。神は最初から全ての人を愛して、そして子としておられる。だから、ただ、じゃあ信仰を持っているかどうかっていうのは、そのことに気づいたか、ということですね。だから、そういう意味では私たちは洗礼を受けていない人に対しても、あの人は洗礼を受けてないからまだだなんていうふうな意識は全くいらない。同じ神の子なんだ。だから、そしてある日にその人が、そうだ、私も神の子だったんだって気づいたら、そうよ、よかったねっていう、その喜びを共にする。伝道っていうのも、あなたはすでに神の子なんですよ。神はあなたを常に愛してますよ。そのことに気づいてくださいっていうメッセージが伝道っていうことです。つまりそれが視点を変えなさいということです。自分中心に見るんじゃなくて、神様はあなたを子としているんだよっていう、その視点を持ちなさい。ということですね。そしてもう一つは、神が私たちを本当に招いておられる。それが今日の福音書です。新約聖書の中には、特にイエスの語られた言葉の中に、宴会という言葉がよく出てきます。そして今日のところもそうですね。神が盛大な宴会を催そうとして、そして招いておられる。だけど招いておいた者はみんなそれぞれに理由があって断った。つまりこれは全部自分の中心の事柄ですね。年を買っただの、結婚したばっかりだのとかっていうのは、そしてこれからしなきゃならないことがありますので、今日は失礼します。これは間接的に、自分たちこそ神に選ばれた民だっていうユダヤ教の人たちに対する皮肉。つまり招かれたと思っている者は自分たちこそ資格があると思い上がっている。そういう人はみんな自分の都合で勝手に断る。だけど神は宴席に招きたい、共に食べたい。だから神が宴会にお招きになりたいというのは、神様と一緒に喜んでほしいっていう意味です。楽しい宴会に来て、さあ一緒に飲んだり食ったりしよう、よかったねって喜びを共にしたい。だからどういう人であっても、じゃあもうシャニムに連れてきなさいっていう、そういう仕方で、体の不自由な人だとか弱い人だとか呼ばれて、それでなおまだ余裕がある。だから道を歩いてる人をシャニムに連れてきなさい。私たちもある意味でシャニムに連れてこられた一人かもしれません。つまり教会とのつながりっていうのは、それぞれの人によって違いますね。固く決心してよし行くぞっていう風にして教会につながられた方はあんまりいらっしゃらないんじゃないでしょうか。いろんなことから、あるいはもう家で教会行く習慣になってたからとか、あるいは友達に誘われたとか、みんな全部状況が違う。それはそれぞれで道を歩いてた。だけど不思議なことに教会にご縁ができた。 そのご縁によってバプテスマを受けたということですね。だから私たちはある意味でそれぞれの経過が違いながら無理やりにさあ宴席においでっていうふうに招かれたものなんだと。今日のルカによる福音書は14章でしたが、15章になると失われたものが戻ってきた喜びというので順番にまず100匹の羊のうちで1匹が見えなくなったのを取り戻したときにみんなで喜んでくれっていうふうに言った話。それからその次が10枚のコインがなくなって1枚、10枚の中から1枚なくなった。そして最後が有名な放蕩息子、2人の息子のうちの1人がいなくなった。そしてその放蕩息子が帰ってきたときに父親が洋服を着せ替え、盛大な大宴会を催したということが書いてある。そして、喜んでくれ。失せてたのが、一人でもこうして帰ってきたんだから。っていうふうに、その喜びをみんなで分かち合いたかったんだ。だから、大概の人はみんな、よかったですね、つって宴会で喜んだんだけれども、一人だけ喜ばないのがいた。兄弟、兄です。これも、イエス様独特の皮肉がある。いつも自分たちは神と共にいると認じていたユダヤ教徒の人たちが、結局、一人が悔い改めて帰ってきたことを喜ぼうとしない。不公平だ。自分はこんなにちゃんと真面目に父親に仕えてきて、弟は散々勝手なことをして、そして楽しみまくって、それで、これじゃとても魔尺に合わない。これが人間の常識ですね。だけど、あの放蕩息子の物語においても、父が喜んでいるっていう、その喜びを受け止めろということですね。だから、宴会にお呼びになるっていうのも、神の喜びを私たちも分かち合う。だから一人が戻った時に神がどんなに喜んでおられるかっていうそのことを想像して、ああよかったねって、嬉しいねって、私たちもそうだったけれどもっていう、その喜びの分かち合いが教会の礼拝だというふうに思うんです。ですから毎週こうして礼拝に参加するっていうことの一番基本はやっぱり悔い改める。それは反省じゃなくて視点を変えるっていう、その出発点が総額にあるわけですよね。総額を聞きながら、違った、自分で生きてきたと思ったら、そうではなくて生かしていただいた。いろんなことにおいて、そうだ、神様が私を捉えていてくださったんだっていう視点に変えていく。そうすると、神の国で小さいように見える喜びがどんなに大きな喜びに変わるかっていう、そういうふうに気づくようになるだろうということですね。オランダ生まれの、カトリックの神父でヘンリー・ナウエンという人がいます。たくさんの本を出していらっしゃるんですが、1932年生まれで、1996年に亡くなられました。で、亡くなられる前の10年間はカナダで、デイブレイクっていうところにあるラルシュコミュニティ、つまり知的障害の人たちと一緒に暮らすコミュニティで、神父としての役割を果たされたんですが、それで、随分いろんなことをとてもわかりやすく書かれる方なんですね。で、つい最近、放蕩息子の帰郷っていうので、レンブラントの放蕩息子の絵を解説しながら、こんな分厚い一冊の本を書きになって、とても興味深いと思ったんですが、その中でですね、彼はこういうふうに言うんです。私にある友人がいる。彼は神とあまりに深く結びついているため、私なら、 悲しみしか期待しない場に喜びを見出すことができる。そしてこのつまり彼のセンスというのはですね、小さな喜びを見つけたいっていう、そういうセンスなんです。だからまるで社会的に起こるいろんなひどいことには無関心かのようありながら、でも今日はここでこういう人に会った、とても良かったよっていう、そういう喜びを伝えるんですね。だから彼は私のセンセーショナリズムを満足させることは決してない。すっごい面白い話とかそういうのはない。彼はこう話し続ける。実に小さな、実に美しいものを見ました。それは私に大きな喜びを与えてくれました、いう言い方をするっていうんです。それで、それが神の視点で、つまり神が小さなことを大きく喜んでおられるっていうことを受け止める。だから、ろくでないことに満ちてるみたいの中で、でも、小さな喜びが必ずある、ということです。彼は続けています。もちろん今もってすべての人が改心したわけでもなく、どこも平和だというのでもなく、すべての痛みが取り去られたわけでもないことを、私は承知している。たとえそうであっても、立ち返るべき家に人々が帰ってくる姿が見える。すなわち、人々の祈る声が聞こえる。人々が許し合う瞬間に気づく。数多くの希望の印を目にする。すべてが整うまで待つ必要はない。手近にあるあらゆる小さな神の国の兆しを祝うことができる。それが、天の喜びに預かる生き方だというのですね。彼はずっとラッシュ共同体で、一緒に働いている知的障害の人たちですから、随分差別されたり、馬鹿にされたりして来ている人たちと一緒に暮らしますから、彼はこう言うんです。私のうちには仲間外れにされた思い、痛み、心の傷がたくさんある。しかし、すべての苦しみのただ中に隠されている喜びを受け取ることを選ぶようにすれば、人生は祝宴となる。小さな喜びに目を留めることができたら、人生は祝宴となるというのですね。神の目はそういう目だと。喜びは、悲しみを少しも否定するものではなく、悲しみをさらなる喜びを育む肥沃な土壌へと変容させるものだ。小さな喜びに気がつく。これこそ神の祝宴に預かるもの。どうしたらいいかと途方に暮れる私たちに、神様が示してくださっている素晴らしい道、ではないでしょうか。祈りましょう。父なる御神様、今日も私たちを招きくださってありがとうございました。つい目の周りに見えることで自己中心の価値観にとらわれて、いいだの悪いだのと勝手な裁きをしておりましたことを許しください。あなたはこの世の誰よりも最も深く人々を愛しておられますから、最も大きな憂いと悲しみを胸に秘めておられます。にもかかわらず私たちはちっぽけなことで、そして、がっかりしたり、自暴自棄になったりしがちだったことをお許しください。あなたは私たちの手近なところに、実に素晴らしい美しいものを用意していてくださいます。悲しみが喜びに変えられる道を常に開いていてくださいます。どうぞ目を常に高く上げ、あなたが常に私たちを招いて、そして御国の 宴席の喜びを共に味わわせたいと願っておられることに、いつも気づいていくことができるようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。